イムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです、
最近新しいレパートリーを増やしたりしましたね。
はい、歌んですか、
ね、
はい、
ちょっと今日はその歌のことも紹介してみましょうよ。
うん、はい、
ね、まあ、あの話聞いてね、やっぱり確かに英語は英語の良さもあるし、日本語は日本語の良さもあるし、まあ、どういったところでその辺をこう使い分けていくっていうかね、
うん、
そんなことをこの間なんとなく少し形になるきっかけがあったでしょ、
うん、そう ね、
あのローズっていう曲でね、
うんうん、
まあ、その辺のところをちょっとローズの曲を紹介しながら、
うん、
ね、聞いてもらおうじゃないか、
うん、そうですね、
うん、
あの1月にねコンサートを水戸でさせていただいた時に初めてこれやってみたんですけど、もともとベッド・ミトラーの曲ですごく有名だから知ってたんだけれど、うん、
あれジャニス・ジョプリンのことを歌った歌だっけ。
あ、そうね、そうかもしれない、うん、そうジャニス・ジョプリンの映画、
うん、
のことを電気的なその映画を作った時にそれに使われてるかな、うん、この曲が ね、
うん、ね、まあ、あのどんな意味の歌詞なの。
このねすごく深いんですよ、うん、ローズっていうのは、うん、のバラの花なんだけれど、うん、あのちょっとこれどんな意味があるのか、もうか完璧な翻訳ではないんだけれど、ちょっと詩みたいにちょっと意訳したものをね、
うん、その方が分かりやすい、
うん、これを読んでみますね、うん、愛はか弱い足を押し流す川、愛はあなたの魂を切り裂く刃物、愛は決して満たされることのない渇き。そんな風に言う人もいるけれど、でも私は思う。愛は花、そしてあなたがその種だと。くじけることを怖がってはダンスは踊れない。冷めることを恐れる夢はチャンスをつかめない。奪われるのが嫌さに与えることができない。そして死ぬのを恐れていては生きることはできない。夜寂しくて行く道は遠すぎて、愛にあやかれる人は幸運で強運な人だけだって思うような時、思い出して固い雪の下に眠る種も、春になれば降り注ぐ太陽の愛でバラの花を咲かせること。これがローズの大体の意味ですね、
うん、
はい、この前あの最初にこの曲を歌おうと思った時に、うん、あのローズ翻訳の、ね、してるものがあるんですよ。日本語で歌ってる人もいるの で、うん、でそれで歌おうかなと思ったの、
うん、なるほど。
でその方が伝わるので、やっぱりあのどうしてもね英語の歌詞って伝わりきれないところがあって、
うん、
雰囲気で聞いてもらうっていう感じになっちゃうのね、
うん、
でそれはもったいないなと思ったので日本語でやろうかなと思ったんですけど、これは私はもうずっと抱えてる課題で、最初歌い始めたのがジャズだったので、スタンダードのジャズって自分はねすごく研究する、歌詞の研究するのね、だから深く結構解釈してすごいしっかり分かって歌おうって思ってるんだけど、それを全部語ってから歌うのはすごい難しいから、うん、あの結局はその曲を聴いていただいてなんとなくの感じで伝わっておしまいっていう風になっちゃうので、うん、もったいないなっていう風に、ね、思ってたの。歌詞がいいものもいっぱいあるから、
ね、
でも逆にそれを翻訳してあるものもたまにね、日本語に翻訳してあるものもあるんだけど、それってやっぱりね語数が違うから、あのここのリズムが面白いのにっていうとか無視されてたり、あとはフレーズをねちょっと変えてたりね、メロディーもちょっと変えちゃったりとか、 歌いにくいところとか
言葉に合わせてね。
そうそうそう、そしてどうしてもね、その曲の魅力はね、そこじゃないとこにあったのになっていうのがね、なくなっちゃうのね。
英語だとね、韻を踏んでたりするところがね、
そうそう、その語尾にね、韻がカンカンカンってきてるの、それが面白いよっていうところも、あの全くそこ無視されちゃって、意味だけの翻訳になってたりとかね、そういうのがあって、それだと曲の面白さ半減しちゃうなって思って、で大体の曲の意味はこんな意味なんですって言いながら英語で歌っちゃうっていうことがこう多かったんだけど、今回この、 あのローズに関しては、その日本語の詩を聞いただけでも詩として成立するように、あの意訳、ちょっと意訳なんだけど、フルに全部の言葉を翻訳したわけじゃないけど、詩として成立するように日本語にして、それをまず聞いていただいて、それから英語で歌うっていうのをやってみたら、とってもそれの方が、ね、伝わったみたいで、よかったって言っていただけたんですね。
あの曲はね、演奏もメリハリがつけやすいっていうかね、もともとがほらピアノの2音で演奏するでしょ、
最初ね、
ね、あのボイシングっていうんだけど、コードを音をいくつ重ねるかっていう意味ではさ、まあ、大体和音の楽器っていうのは4声4つの音でやるわけだよ、でベースが入って5つの和音で動くわけでしょ、それを2つの音で始まってね、
さりげなくね、
でしかもコードの変わるときに、あの共通の音があるから、1音だけ動かす、で次は2音とも動かす、まあ、そんな形で色をつけながらね、途中まで行って、
そう
で歌詞のところで、全部ストロークを使うとかね、まあ、そういう風に、まあ、あのギターの場合はフルに弾けば6音になるんだけど、6音までは鳴らせないけど5音使うとかね、そういうことはねやったんだよ、だからとてもね、あの弾いてても面白い曲ですね、
そう、そのね演奏の違いと、その歌詞の意味の違い、歌詞がこういうふうに強くこう意思的になってくるところで音がこう増えて強いストロークになってくるんだっていうのが同期して聞こえるとすごく曲は面白いから、それがね、あのそうそう先に詩をお伝えすることによって何となく共有してもらえるかなと思って、それはね良かったよ ね、
でほらエレキを使うから、最近エレキ使ってるのよ、あの、いわゆるクラシックギターのボサノバみたいなところじゃなくてさ、エレキ使ってるのはね歪ますことができるんだよね、まあ、エレキじゃなくても厳密に言えばできるけど、やっぱり歪みの音が太くなりすぎちゃったりするから、ローズなんかもボリュームだけでコントロールしてんのよあれ、で強いところはピッキングとボリュームでちょっと歪ませて、で落とすところは弱く弾くとね、そのまま歪みが消えるっていうかね、まあ、そんなことをやってんですよあれ、
これは3月18日の、2020年の3月18日 の、あの神田のリディアンっていうライブハウスでジャズメインでライブするんですけど、
フルメンバーだからね、
あそうですね、
また違う、あ
れでも頭の部分はやっぱりあれじゃないかな、ボーカルとギターだけとか、ボーカルとピアノだけとかでスタートするのがいいんじゃないかなって、
ね、まあそれはその時の雰囲気でね、
思うけど、
より原曲に忠実にって考えればピアノだし、ちょっと違う雰囲気でって言えばギターの和音だし、ね、まあ、どっちみちベースは電気じゃないから、ウッドベースだから、ね、面白いものになるとは思うけど、
そうですね、この曲はねちょっと、課題を持ってちょっとやってみたいなっていう、
そうだね、なんとなく歌詞が意味が頭の中で日本語として理解できて、あとはそのサウンドで力強くなったりふっと軽くなったりすると、やっぱ感じるもんが違うよね、
そうだね、
まあそんなお伝えの仕方をしていけばいいかな、
やってみましょうねこれね、あの最初に私が曲をやっぱり作りたいなと思ったのは、それが一番大きかったかもしれない、その問題点、あのジャズっぽい音メロディーで歌いたいっていう気持ちと、それを日本語で伝えたいっていう気持ちがあって、じゃあ自分で作ろうっていうふうになって、
なるほど、
で自分でそういうふうに作るようになったのがきっかけだから、
そうだね、4ビートの曲もあるからね、日本語のね、
日本語でもそのビートを最初にこのメロディーとかここのビートをとかって思いながら作れば、それにぴったり当てた言葉を探しながら作詞をすることができるから、そうするとね、そのリズムの面白さとかもね実現できるの。これやってるとね、私ね俳句とかねやってる人とねすごい感覚がきっと似てるんだろうなって思う時がある。うちの母は俳句が大好きでずっとやってるけれど、あと3文字の音でここに入れたいんだけど、その気持ちを表す言葉は何だろうとかっていう風にして、
なるほどな、
考えていったりするのね。そこがね、面白いなって、
やっぱそういう風に、丁寧に詩を作る人っていうのも何人かいるらしくてさ、やっぱり作品的にいいものが多いなという気がするよ。
時間かかるからね、その本当 に似てることやってるなっていう風に感じる。
ねえ、よかったね。まあいろいろこんな形でもこの曲の意味を伝えていくと、またこの聴いてくれる人たちも聴き方が変わってくるかな。
そうですね。
ね、嬉しいね、こういうのがね伝わると、ね。
深く伝わるとすごく嬉しい。なんかその世界をちゃんと共有してもらえるような気持ちになるから、聞いてくださってる方たちの雰囲気が変わる。
確かにそうだね。
そうすると本当にその歌の力をもらえる感じがするの。このローズは本当にね力強い歌なので、
力強い感じで弾いてんだよ。
ね、辛い時も今芽が出てなくても、でも種はあなたの中にあって必ず開くみたいな、いい歌ですよ ね、はい、
ぜひ機会を作って聴いてください。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、
本日のバーチューズカードは優しさです。
優しさね、
はい、優しさとは懸命に行動し、そっと触れ、気配りをし、静かに語り、親切に物事を考えることです、怒りを覚えたり気持ちを傷つけられた時には自制することです。誰かを傷つけようとする代わりに平和な気持ちで最後まで話し合うことです、あなたが優しさを発揮すると、世界はより安全で優しい場所になります、これが優しさの美徳です、優しさの美徳、次のことを実行しているあなたは優しさの美徳を発揮しています、人や動物があなたの周りで安全にいられるようにする、安全にいられるようにする、注意深く触れる、優しい声で話す、気持ちを穏やかに表現する、優しい気持ちになれないときはタイム、一時停止を取る、心の中で思わず微笑んでしまうような優しい考えを抱く、心の中で、なんだって、格言、私は優しい人です、私は優しく考え、優しく語り、優しく行動します、私が触れる人や動物にいたわりの思いを示します、っていうことですよ、
はい、
優しい気持ちになれないときにはタイムを取って別の部屋にいるときに追いかけてこないようにお願いします。
追いかけてないよ。
いや、
追いかけられ
ない、つってこれみたいな、そういうのはタイムを取ってるわけなので、タイムを取ってください。
タイムって言ってね、
審判がいなくちゃダメですか。
タイム。そういうのが多いよね、
いや最近は多くないね、
タイムが
効かないことが分かったからね。もうね、最近はね、 耳を向けていても聞こえなくする技術っていうのが身についたんだよな。
へえ、うん、そう、うん、聞いてないんだ、つまり。
うん、うん、いや聞いてないんじゃないよ、聞かないようにしてんの。
へえ、ダメだな、ね、それは。
人や動物があなたの周りで安全にいられるようにしないとね。
動物ね、
うん、動物がね、
動物ね、
あなたがね、
え、うん、
安全でいられるように。
ああそうね、
そうそう、あんまり、
私は動物じゃないわ。
騒いでいてもね、逆らわないように
するためにね。おかしいな、うん、ちょっと理解が間違ってるみたいな。
聞こえないふりをしておかないと。
優しさ、
うん、優しさですね、まさにこれが。
それが優しさなんだ
ですね。
ああそうなんだ。いや、私は優しさはもうちょっと違うものだと思って
ます。それバーチューズカードに反抗するわけ。
いやいや、そうじゃない、どうも理解がね曲がってる気がするよ。理解が曲がって、うん、
さあそれじゃあちょっとこのカードをパスしますから、正しい理解のもとに解説をお願いします。
いやいや、優しさっていうのは、うん、そうやって自分から、うん、まあ自分を正面から見ることを拒否することではないんだよね、
うん、拒否する、
うん、まあでもいいよ、一時的に逃げても。
いやいや、逃げてもいいよじゃないですか、書いてあるんだよそこに。
そうだよね、
そうだよねじゃないんだよ。いいよって別に君に許可をもらう必要はないんだよ、カードに書いてあるの。
やっぱり優しい気持ちになれない時が多いんでしょうね。
いやだからそうじゃない、ごまかせなって。
いやいやいや、タイムが多いんだろうね。わ、うん、かる。
タイムって言った時にはタイムにしてねって言ってるだけじゃないか。
うん、すぐそうなっちゃう、すぐマックスまでこう行っちゃうってことかな、ピューみたいにこう沸点が低いっていうのかな。
なんかなかなか今日は挟み込んできました、まあ、絶好調か。
うん、大丈夫、私は。
うん、
怒りを覚えたり気持ちを傷つけられた時には自制することです。
だから自制するときにタイムを取るわけでしょ
うよ。うん、そうそうそうそう、自分で、だからみんなから
タイムを取った時に、ね、
思ってもらえるような人でいられるといいよね。
うるさいね。
まあみんなが成長中ってことだよ。
何一人でなんか上から目線になって
る。いやいやいやいや、それ上から目線じゃなくて、
なんだ、
常に成長中です。いいと思うよ。
いいと思うよじゃないんだよ、うん、だいたいね、
優しさを育ててるんだね、今
自分に置き換えないと。やっぱりそういうのは
置き換えてる、置き換えてる、置き換えてるよ。
反省してる。
平和な気持ちで最後まで話し合うことです。最後まで話し合うことです。
だからそれはタイムを取れって話じゃん。タイムを取れって、
誰かを傷つけようとする代わりに、ここがねついついしたくなっちゃうんでしょ。わかる、
わかるよじゃないよ。それでタイムを取るわけじゃない。
うん、
そうすると追いかけてくるんだよ。
いやいやいや。
話せばわかるみたいな。
そうそう、最後まで話し合うこと。
話せばわかるけど、タイムを取れって書いてあるの、
うん、タイムを取ったままで終わっちゃう、成長がないからね。うん、
タイムはタイムだもん。
でもこれが優しさなんだよ。
だからタイムを取ってねって言ってんじゃん、
うん、タイムを取った後に平和な気持ちで最後まで話し合うことです。逃げて終わるはないよ。逃げちゃうとね、成長がないからね。うん、
なんだかいい感じでくっつけられちゃったな。なんだ。
いや別に大丈夫、私の方が大人だから。
バーチューズカードを創作しちゃダメだよ。
いやいや、捜索してないですよ。気持ちを穏やかに表現する、大事ですよね。
大事ですよね、
うん、ついつい言葉が荒くなったりとか、そういうのは、
ついつい言葉が荒くなったりね、
うん、そういうのは、まあ、自制してね、
自制してね、
うん、うん。まあいいよ、私は次に許すっていうカードを選んであげるからね。
今はね、うん、優しさのカードに集中してくださいね、
はいはいはいはい、
勝手に他に行かないでください、
うん、私は優しい人です、
はい、
私は優しく考え、優しく語り、優しく行動します、うんうん、
なるほど、
格言だな。
決して優しく行動はしてないな、きっとな。
え、そう？
それは違うっていうのが散々言ってるよ。
そんなことないよ、それは10年前だよ。いつまでもそこにいるんですか。日々成長中ですよ。
お任せします。
はい、じゃあ皆さんも優しさの美徳を発揮してくださいね。
さよなら。
ありがとうございました。 言霊チャンネル、いかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。